はい、後半始まりました。
はい、
じゃあ後半、じゃあこの公平面のストーリーにちょっと注目してみようか。じゃあ AI さん、このストーリーに関してどう？
だから俺はですね、なんかあの癌になったりするのは、
うん、
だから方便だと思うんですよ。
うん、というと、
つまり話を駆動していくためのエンジンとして、
うん、
エンジンじゃない、ガソリンとして使用しているだけであって、
うん、
だそこにあまりこだわりすぎない方がいいっていうか、
うん、
だそこに突っ込み入れるのはちょっとある部分かわいそうっていうか、
うん、
だから例えばSF 小説に対してそんなこと起こるわけないだろうっていうツッコミを入れるようなものになってきてしまう。
うん。
じゃないかと。
うん。じゃあ、その何が描きたいんだろう？何を描こうとしてるのかな？
だから、
うん、
そこで多分この人のこの小説が、
うん、
なんか、その、女子中高生のための物語になり得た理由っていうのがあると思うんですけど、
うん、
だ俺は結構この、まあなんとなくですけど、
うん、
結構真摯にこう対峙してるかなっていうね、
うん、
だからその前提としてあるのは、
うん、
結構生きるのは大変だってい
う
前提があると思うんです、この人。
うん、そうだね。うん、
だから辛くて苦しいことばかりだっていうね。
うん、
そういう中で、どうやってその、生きていくのに、値するものっていうか、価値みたいなのを見出していくのかっていうことが、一つテーマになってると思うので、
うん
そこはなんか、誰だってそうじゃないのっていうか、
うん、
その点は批判しようもないだろうっていうね、
うん、
感じはありますけど
ね。そうだね。だから、まあ、そこをもうちょっと言えば、その、つまりさ、この小説に書かれてることとさ、まあ書かれてないことってね、考えたときにさ、何が書かれてないかって言ったらさ、何ていうかな、その、社会とかさ、政治とかさ、そういうレベルは何もないよね。
ないですね。
だからちょっと、まあ、いわゆるあの、世界系っていうのがあるでしょ？まあ、世界系は、まあ、ライトノベルね。まあ、オタクの、特に男性が読むような小説の物語パターンに関して言われることだけどさ。で、その、いわゆる世界系の物語でも、その、まあ、君と僕っていう感じでね。まあ、二人のカップルって、二人のカップルっていうか、まあ、そのカップルが出てきて、そのカップルだけの話ね。で、その時の社会状況とか政治がどうとかさ、そういう話は全然、出てこないと。で、恋空に関して言うとさ、これ結構、何月何日に起こった出来事かっていうのは、正確に明示、かなり結構、ちゃんと明示されてるよね。
してますね。
うん、
そこは感心するとこですよね。
うん。で、最初の方はだからそんなに書かれてないよね。つまり日付、年と日付っていうのはちょっとやや不明確。で、その PHS が使われてた。で、携帯じゃなくて PHS が使ってたとかいうところで、なんとなくその、このぐらいの時代かなっていうのはわかるぐらいで、明示してないのが、後半に行くとだから、何年って言ったしかさ、ズバリ書くようなとこがあってさ。で、最後の方とかは、 一番最後にこのガンで死ぬこのヒロの日記が出てきてさ、日記にはちゃんと何年何月何日ってあるからさ、だからそういうレベルで言ったらさ、例えば2001、このヒロの日記は2001年ぐらいだから、ああこの時の9月ね、11日にあの同時多発テロが起こったんだなとかさ、で、ここら辺の時期は小泉政権でね、イラクにね、自衛隊がいたりとかとか、なんやかんやってさ、ねえ、あるわけで、だから、対応関係をつけると思えばさ、つけられるわけじゃない。
なるほど。
だけど、そういうなんか、社会問題とかの話は一切出てこないでしょ。
うん、出ないし。
うん。だから、なんて言うかな。まあ、だからそういう、なんて言うかな。まあ、世界系と似てる小説だってのが一つね。うん。じゃないです。
なるほど。
うん。ちょっと、何を言おうとしたか忘れちゃったけども。じゃあ、AI さんのさっきの話に戻すと、どういう話してたっけ？
まあだから、まあ、要するに、この人の意識の前提にあるのは、
うん、
生きるな、辛い。
あ、そうそうそう。そうするか。うん。
そう。そこがすごく伝わってきてて、
うん。
そう。結構こう、あがくようにしてるところがある。
うん。
だけど、おそらくは、こいつ自身、こいつっていうか、このさ、作者、ミカ自身も、なんでこう辛いのかっていうのは見出せないでいて、
うん、
だから、どうしても、なんていうか、その、なぜ辛いのかって言ったときに、
うん、
簡単な理由を、まず見つけざるを得ないっていうか、それがないと小説書けないんで、
うん、
だからこう、彼が癌になったとか、うん、その、別れたいって言ってきたとか、
うん、
そういう、まずね、その、身近じゃないですけど、分かりやすい理由を探してきて、うん、それを、ボンと出すことによって、
うん、
その、自分自身の生きる辛さのありを、そこにこう、投入していくっていうか、投影させていくっていうか、
そうそう、そう。だから僕が言いたかったことを思い出したけどさ。
はい。
その、さっき言ったその、中学生とか高校生の女子のね、リアリティっていうのがどこにあるかって話で、だから、そういう生きる苦しみみたいなのをさ、社会問題と結びつけることは可能じゃない。で、そういう結びつけて、じゃあ社会をどうしようかとかさ、政治をどうしようかっていうふうに考える人もいるわけでしょ。だけどおそらくそういう話は、まあ一部の中学生や高校生の女子は、リアリティを持って聞けるかどうかって言ったらちょっと怪しいと。
まあ一部っていうかほとんど。
まあまあ。
はい、
まあ、で、同じことはだから別にね、中高生の女子だけじゃなくて、まあ、男子に関しても、だからさっき言った世界系って話でね。まさにこれはだから、同じようなリアリティ、つまり、社会問題とか政治問題とかに、が身近には思えないとね。むしろなんか、こう、だから好きな人とどう生きるかとかさ、やっぱり同じようなところでね、うん、生きること問題を掴んでるっていう、だから、そこは非常によくわからないってところだけどね。うん、だからそこで、つまりなんか、今、その、こうバブル崩壊して、で、冷戦も崩壊して、で、世界がなんかグローバリゼーションでね、グローバル経済のとこに巻き込まれて、で、まあ、90年代の終わり頃に、 なんかちょっと、金融危機みたいなのが起こって、で、就職氷河期になって、みたいなさ、そういう社会的な事件の流れがあるけれども、なんか、こう、まあ、つまりそういうのが、そういう話はリアリティをもたらさなくて、むしろその代わりにっていうかさ、ズバリ出てくるのが、その、レイプとかって話でしょ？
うん、そうですね。
ガンとかね。
うん。
うん。だから AI さんはさっき、それは方便だっていうか、
うん、
そこは問題じゃないってわけだよね。
そうです。
だから、自分が引き起こしたわけじゃないけれども、まあ、外からやってきて、こう、苦しみを与えるものっていうか。
そうですね。はいはい。
うん、で、それに、なんだよかな、それをどう引き受けるかとか、そういう話に、だから、別の領域に、社会問題だったらね、じゃあどう社会を防ぐかみたいなさ、そういう方向に話できるけどさ、ガンとかになったらもう、どうしようもないときになって、まあその中でどうやって、どう、なんていうのかな、希望を見出していくみたいな、かとか、そういう話になってくるんだよ。
そうですね。で、さらに言うと、そこで、まあ意外とね、こう、簡単に結論に飛びついてない感じがあって、そこは好感持てるかなと思ってます
、ね。うん。例えば？
そうですね。だからその、なんていうのかな。要するにどっちの男を選ぶかっていうところもそうですけど、
うん、
これ、
うん？AI さん？
もしもし、はい。
あ、もう一回言って、うん。
はい、
うん、どっちの選ぶ？
うん、選ぶか
と。うん。
っていう点でも、その、何ですか、選んだ後でも、
うん、
結構、こう、何ですか、周りの友達から批判されたり、うん、微妙にいじめみたいなのを受けたりするじゃないですか。
うんうんうん、
そういったことも、こう引き受けざるを得ないんだっていう、
うん、
そういうことをこう言いますよね。
うんうんうん、
だそういう形で、なんか、安易にしないっていうか、
うん、
その結果をね、
うん、
っていうところがあるので、
うん、
なんか、うん、きちんとしてんじゃんっていう、
うん、
印象を持つんですよね。
うん。うん。
うん。
だからまあ問題に正面から向き合ってるところがあるっていうようなところかな。
そうですね。
うん。
うん。そう。
うん。それにね。そう。で、気になったのは、だからですね。これ、だから、その、AI さんはその、ウェブ上で読んだんでしょ？
はい。
ウェブ上にもこの後書きってあるのかな？つまりさ、僕はその本で読んだわけだけど、本の後書きにね、その、まあ、この作品を書く、ことになった経緯みたいなのがちょっと書いてあって、で、その後にその、あの、つまり、物語の最後で、あの、そのヒロのさ、赤ん坊がお腹の中にいるっていうのが分かるって話があるじゃない。で、その赤ん坊がどうなったかっていうのをさ、後書きに書いてあってさ、その赤ん坊もあの、流産したって書いてあるのね。
あ、そうなんですか。
うん
うん、
だから、ある種、これ赤ん坊を産んで、ある種、なんていうかな、このヒロの、なんていうかな、まあ、忘れ方にっていうかさ、ヒロの、まあ、なんていうかな、あの、代理って言って変だけど、 まあ、代わりの、まあ、分身であるし、同時にあの死んじゃった赤ちゃんね、の生まれ変わりみたいなさ、いう感じで、あの、母と子一緒になって頑張って生きてきますよってさ、これ一つ完結じゃない話の。でも、ああ、そうしなかったんだなってのはちょっと驚きだよね。
確かに。それは驚きだな。
うん。
だ
から、はっきり言ってさ、その、ニカは結局の子一人だと。つまりその、ヒロが最後に宿したね、子種もさ。うん、実らなかったとね。だけどきついなっていうか、あの
、またなんでそんなことにしたんだ。
だからこうなってくると逆にその、リアリティっていうかさ、あ、これ本当にあなたが子供なっていうふうに、思わなくもないけどね。
なるほど、確かに。
だけどまあ、僕はだから物語作品でこれを読むときに、で、後書きも含めて物語っていうのはね、これはもう、村上春樹以後の常識だからさ。
まあ、そうっす。
風の歌を聴け以後の常識っていうか。
確かに。
まあ、その前にあれがあるけど、あの、なんだっけ。村上龍のね。
ああ。
うん。
限りなくとも短いブルー。
うん。まあ、それ以前にもなんかあるかもしれないけども、まあ、少なくともそういう作品を経てるから、もう後書きに書かれてるものは信用しないぞっていうのはね。
確かに。
基本的な態度だから。
それはそうです。うん。
だからそういう風にして、まあやっぱり読むと、うん、だから、やっぱり赤ちゃんがいるってことになっちゃうとね、それに、なんかそれを希望にして生きていくってなっちゃうと、まあ、ある種やっぱりそこに依存して生きていくっていうかさ、っていうところがなんかできちゃうかなと。だから、決定的になんかなんだろうな、どこまで突き詰めていくんだったら、やっぱり、あれしも耐えるべきところは何もないみたいなさ。そういうすごい孤独な地点までね、走ってるっていうところは、そこまで行った方が、すごいんじゃないかっていう、気がする。っていうのは、僕、なぜそういう話を言うかっていうとね、あの、クラウナっていうね、あの、まあ、ギャルゲーというか、エロゲーじゃないけど、まあ、その、ノベルゲーだね。の作品が、その、そういう地点まで行ってるからね。主人公も徹底的に孤独のさ、地点まで追いやってるから。まあ、それと重ね合わせられるかなと、これも。つまり、すべてを失ってもね、なおかつ、この性を肯定できるかっていうのはね、そういうなんか、究極のところまでちょっと、まあ、クラナドは言ってると思うんだけど、もう少なくとも恋空は近づいてる。
そうなんだ。そんなすごい作品だと思わ、
うん。まあね、うん。
なるほど。
うん。いや、でね、いや、やっぱりだから、あの、グラナド、まあその、僕はアニメで見たから、あの、ゲームやってないんだけどね。あの、まあ、その、キーソフトっていうさ、ところが、あの、まあ、90年代後半から2000年代にかけてね、あの、最初にカノンってのがあって、次にエアーってのがあって、で、その後にクラナドってきたと。で、これらの作品はみんなアニメ化されててさ、だ僕はそのアニメで見てしてんだけど、で、その、まあ、シナリオを書いた人っていうかね、その、原作のゲームの、は、前田純って人だけどさ、やっぱりその前田純の問題意識ね、なり、感性なりっていうのと、結構、このミカのね、うん、この問題意識ない感性っていうのは、やっぱり非常に近いところがあるかなと。
なるほど。
うん。っていうのは僕の読んでた時にやっぱり強く感じたところで。で、だから、まあさっき言ったその、孤独の状態まで、なんで、 突き落とすっていうかさ、いうとこもまあそうなんだけど、あの、まあいくつかポイントになるところがあって、やっぱり子供っていうのが重要だと、になってくるところだけどね。で、子供っていうのは端的にその、未来を指しててさ、だこの未来に希望があるっていうのはまあなんか、それだけ言うと凡庸だけどさ、これをどう扱うかっていうのは結構、この恋面と、まあ、クラナとね、似てるかなって話でしょ。だからそのなんかあの、恋面だとさ、赤ん坊の声ってのが出てくるじゃない。つまり、こう、ミカが迷ってさ、迷ってるとなんかその、まあその自分の道をね、見失う場面とかいくつかあるけど、時々その死んだ赤ん坊がさ、声をかけるじゃない。で、それにまあ赤ん坊が喋ったっていうふうには書かないっていうか、その、どっかからなんか声がしてしまう気がすると、赤ん坊かもしれないみたいなさ。で、これはまあ、クラナドは、ネタバレだけどさ、クラナドはそういう作品なのね。あの、死んだ赤ん坊が、まあある種こう、導く手になるっていうかさ、なんか別の世界のね、この父親を導くとか、まあそういうような話だからさ、だからまあそういうところがすごい似てるなとね。
なるほど。
あともう一点じゃ言うとね、あとね、あと僕いい場面だと思ったのが、あの一番最後のかな、一番最後のところで、なんか、このヒロの日記を読み終わって、まあ、なんか前向きに生きていこうみたいな感じでミカが思った後に、まあこの一人で赤ちゃんを産むことに少しも不安がないわけじゃないとかいう場面で、その公園に行くとね、あ、その病院の近くにあった公園のベンチに座っていろいろ考えてると。で、その時にその、幼稚園児たちがね、公園に入ってきたと。で、ミカの前に赤いリボンをつけた女の子が走り寄ってきたって言ってね。この場面、AI さん覚えてる？
いやー、あんまり覚えてないですね。
で、お姉ちゃんどうしたの？泣いてるの？って聞いてね。で、泣いてないよ、大丈夫だよ、と。で、するとその女の子がミカに向かって、2本の指を差し出したと。ピースとね。で、これは、わかる？
いや。
つまり、これは、あれ、あの、ユウがさ、前の彼の、ユウが、あの、その、ミカに対してさ、随所でさ、その、なんか、元気になるおまじないじゃないけどさ、
あー。
ピースをしてくれると
。あー、そうでしたね、うん、そういうの。
だから、ピースっていうのは、その、自分が大丈夫だっていう、アイドルだけじゃなくて、相手に向かってこう、頑張れよみたいな感じでね。だから、それでその、設定としてさ、ユウは将来ね、あの保育士になるのが夢だと。で、その、大学にいるときに、ユウとミカは別れちゃうから、その後ユウがどうなったかってのはわかんないわけね。で、卒業して保育士になったらしいっていう風の噂が聞くみたいなことがあると、どうなったか、その以後会ってないのね。で、その最後の場面でさ、
ほー。
で、来て、ピースってやってくれて。
そうなんだ。
そうだよ。で、ほら、あのね、先生がおまじない教えてくれたのってね、ピースしたら元気になれるんだって言ったら。
ほ
ー。これはつまり、ユウが保育士になって、子供たちに教えてあげたってことでさ。
なるほど。
うん、
そうか。いや、あ、そういえば、でもほとんど覚えてなかったな、そんなこと。
うん。だからこれはつまりなんかさ、なんていうのかな、この、こう、なんか、失ったものもね、なんか周りも回ってね、戻ってくるっていうかさ、
うん、
こう、つまり、結果的にこう、 ミカとユウは結びつかなかったけれども、その必然体験というかさ、が結果的にこう子供に、なんていうかな、子供を伝わって、でこうメッセージが戻ってきたわけでしょ。だからこういう感じでこの、まあこれもだから一つの希望っていうかね。
なるほど。
つまり、個々人はね、最終的に死んじゃってね、何も残んないけども、メッセージっていうかさ。
なるほど。
ワン残るとね。
なんかめちゃめちゃいい話に。
いや、だからいい話。それは言わずものなんだよね。
はぁ、うん。なんか、ちょっと感心しました。すげえじゃないですか。うん、
だからそのメッセージも、似たようなのだからそのさっき言ったさ。まあ、クラナドにもそういうとこあるけど、エアーとかね。
うん。なるほど。
うん。の、最後の場面とかなんか似たようなところがあるから。あ、やっぱりこれは同時代的な感性っていうかさ。
なるほど。
うん。だなぁとね。
なるほど。そうか。
うん、まあそんな感じで、まあ僕はね、やっぱこれはいや、まあやっぱり傑作と言っていいんじゃないかと。
そこまでです
か。うん、そういうレベルで。
なるほど。
まあ、うん、つまりなんていうかな、携帯小説いっぱい書かれてるわけでしょ、すごい感じさ。
はい、そうですね。
で、似たような話は多分多いわけでしょ。
でしょうね。
で、そういう中から、こういう面ってのは生成してきたっていうか、だからつまり、多分この、ミカ一人だけだったらこれ書けないかったと思うんだ。やっぱり周りの状況があってさ。
なるほど。
で、なんとなく書いてったら、どんどんどんどん膨らんでいって、で、行くとこまで行っちゃったって。だからこれは、その、前田純もさ、その、まさにこの、エロゲーっていうとこから出てきたわけだからさ、エロゲーとかノベルゲーっていうね、ある種この、なんていうかな、冷たい目で見られるジャンルでね。で、そういう、その中でちょっと、まあ大半はだからひどい作品多いとね、その中でこう、結構注目に当たる作品がポツポツあると。その中でこう、やってって、で、すごいところに突き進んでいったっていうさ。なんかそういうプロセスがあるから、やっぱりこれも、うん、そういう、まあ、奇跡的に生まれた作品っていうかね。
なるほど。
まあ、かなりあれだけどね、うん、ひいき目に見て、評価するとそうなるかなと。
なるほど。まあそうですよね。だから逆に言うと、なんていうか、あまりこう、だから批判してもいいんですけど、批判する意味もないんですよ、
ね。うん。
これ、この作品は。
うん。だから、批判が出てくるのはね、なんか表面的なところにとらわれちゃうっていうかさ、簡単に言うとその、なんかオタクとギャルの対立みたいなもんでしょ？
そうそうそう。うん。
だからその、表面的なところっていうかさ、うん。にやっぱり、つまずいちゃうと、っていう感じだよね。
そうですね。うん、まあ、小説になってないみたいな。になってくるわけです、
うん、まあそこら辺はそのハイカルチャーとサブカルチャーの対立みたいなところもあるけど。
なるほど、そういうことか。
うん。
そうかもしれないな。いやでもなんか今ちょっとざーっとこう一番新しい小説を流してるんですけど、
うん、
これ結構やっぱり文章上手くなってるような気がする。
あ、そう。
はい。なん か少なくともあの最初の超お腹減ったしみたいな感じじゃなくなっちゃってますよ、
うん、
それ文章になってますよ、
うん、でもそうすると逆にね、
うん、
なんていうの普通の小説家になっちゃうのかもしれないけど、
なるかもしれない、
うん、
でもそしたらそれはそれすごいことですよね、
うん、
え普通の小説家になれるんだっていうね、
うん、だからでもそこ僕が難しいと思うのは一つね、
うん、
あのその文体の問題で、
うん、
だからこれが読まれたっていうのはその読み手と書き手の距離がだからまあよく言われるやるけどそのすごい近いわけでしょ、
うん、そうですね、
今まで読み手だった人がいきなり書き手になるみたいなさ、なんかそういうなんかその一線が敷居が低いわけでしょ、
うん、
でこのだから文体もつまりこれさ小説の文体じゃないわけだよね、つまり旧来の小説の文体じゃなくて
ないですね、
あのつまり読者がメールに書いてる文体でしょ、
うん、そうですね、
だと、
はい、
だから ここに書かれてることほとんどが書きうるっていうかさ携帯で書きうる日常生活において書いたかもしれないような、
うん、
そういう断片からできてるっていう感じでしょ、
うん、
うん、だからまあなんていうかなそこをじゃあ取っ払ってね、うん、だからミカがね一人の作家になっちゃったらさ、うーん、ちょっと関係性が違ってくるかなっていうか、
なるほど、
うん、だからやっぱり携帯小説の作者ってのはあのある種匿名性をに持ってるわけじゃない、だからそのみんな名前しかないんでしょ、あの、
うんうんうん、確かに
名字名前って感じじゃなくてさ、
感じです、
うん、よしとかなんかそういう、
うん、なるほど、
うん、だからこういうところはちょっとあのそれこそニコニコ動画とかだね似てるかなと、
なるほど、
うん、
現代の原文一運動だと。
そこまで。まあでもそうか、そうなるか。
うん、まあ一種の。
うん。
原文っていうのは、まあ、まあ、原文一運動ですよ。一種のね。
うん。まあ。うん。
じゃあこの人たちにとってみれば、小説の文章っていうのは古典文なわけでしょ。
あ、その近代文学のね、
うん、
培ってきた文
章っていうのが、文体っていうのは、
うん、
そう、もう我々が例えば、
うん、
前近代の文章を読むような感覚、
うん、
なわけですよ、
ね、うん、うん、文語体であると、
そう、文語であると、
うん、
だから口語にしようと、
うん。
そう。我々の使う言葉で語るべきだと。
うん。
いう、そういうね。
うん、
この人は、つまり、双葉亭使命な。
でもまあ、その、だから双葉亭みたいな人は出てこないわけよね。つまり、双葉亭使命はその、名前があるじゃない、ちゃんと。
いや、はい。
うん。
ああ、なるほどね、
うん。
そうですね。
だからその作者性っていう点で言うとね。
そうですね。
うん、
作者性という点ではね。そうですね。
うん、だから運動の指導者もないし、
うん、
それが運動なのかどうかもわからないっていうかね。
なるほど。
うん、まあ、僕はざっとこんな感じだけど。
はい。
他になんかあるかな。
まあ、ないんですけど、
うん、
その、だちょっとね、次回作に期待したいところがあります。
ミカの次回作。
はい。
うん。でもその、うん。でもその、
あるかってい
う、ね。うん。まあそれもあるけど、でも、そもそも携帯小説ってジャンル自体がね、に未来があるのかどうかっていうのも気になるところだけどさ。だからやっぱり
そうですね。
ジャンルの黄金期っていうのはさ、時間が短いっていうか。
そうですね。
うん。だから、エロゲーとかノベルゲーの、こう、一つピークは過ぎたかなってとこもあるから、似たような感じで多分経済小説もさ、今もうブーム、まあ、読まれてるのかもしれないけどさ、やっぱりちょっと変わっちゃったとこがあるんじゃないかっていう気はするけどね。
まあね。
うん。
しかしね、結構なんか、悪くないかもなっていう。
本当。
じゃあ、わかんないですけどね。
うん。
そんな、なんていうか、うん、頑張ってそうだなって。っていうか、頑張ってほしいって、ね。そう。こうブログとか見て。
うん？あ、ミカのブログってのがあるの？
あります。
あ、ほんと。うん。
ちょっと不思議と、こう、独特のセンスを持ってるかなっていう感じよね。
うん。だからまあそういうなんか、どういう環境とかね、どういう技術とか、どういう状況によって、まあそういう周囲の状況とか、そういう周囲のだから、まあ、この場合は、こいつの場合は携帯っていう、テクノロジーの問題だけど、だこういう部分に注目するっていうのは、まあ、その、浜野さつしがよく言ってる、アーキテクチャの問題になっちゃうけどね。
うん、そうですね。
うん。だ今後、そういうテクノロジーの進展というかさ、環境の変化ってのは結構素早いからさ。
そうです
ね。うん、
あとはだからこの人は何で書いてるかっていうね。
うん。うん。
でもこれ携帯じゃないですよね。多分。
うん？こいつら？
こいつらも携帯で書いてないでしょ。
あ、そう思う？
っていう気がします。最初のうちはわかんないですけど、
うん。
ちょっとこの長さ携帯で書いたら、
うん、
すごくないですか？
うん。いや、すごい。僕それだけですごいと思うね。
すごいですよね。
うん、これだけ、これでその、キーボードで書けて言われても大変だからね。
大変。量的にかなりのもんですよ、これ。
うん、
これ携帯で書いてたとしたら相当すごいと思うので。
うん。
いや、多分違いますね。違いますね、これ。
うん。
少なくとも、今ざっと見た感じでは、
うん。
携帯じゃないなって気がしますね。
うん。じゃあまあ、そんな感じですもん。未開の次回作にね、期待するっていうか、まあ僕は多分読まないと思うけど
。そうですか、
うん。
読んでみようかな。
うん、じゃあ、このあたりで今日は終わりにしようか。
はい。
じゃあ、お疲れ様でした。
お疲れ様。